え、あと、
はい、
島村ユニさんが
送ってきて、もうレコードは回してますけど。
ああ、そうですか。はい。は
い、いいですか。
いいですよ、いいです。
今週の YouTuber、批評、
はい。
はい。ということで、
どんどん
続々とね、いろんな YouTube の垂れ込みが来ているので、はい、皆さん YouTube のことを、ね、YouTuber のことを憎んでいるのに、YouTube を送ることをやめられない人たちが、
はい、
はい、でもそれでいいの、それでも続けていくのよっていう風にしていくコーナーですね。
綺麗だなーって最後ね、綺麗な綺麗な風景が見えます。はい、
見えません、
その先には、
その先にはね。
はい、
汚いものしかないのだからホッとするのっていう風景の先にね。
うん、そうそうそうそうそう。
お名前ピーチさん、ね、はい、はじめまして、はい、宇人さんに触発されて私が見守っている大切な YouTuber さんを紹介します。おきぬちゃんというチャンネルです。自己流ダンスなるものを毎日投稿しています。腰の病気にもかかわらず遠くに住む家族へ生存確認をしてもらうために更新し続けているようです。ダンスは大好きなようですが、腰をくねくねさせる仕草は病気を悪化させている原因に思えてきます。毎日見ていると更新が遅い時は心配してしまいます。ふと、彼女は誰かに脅迫されてこれを続けているのではと思ったりしますが、違うことを祈っています。ぜひ彼女の YouTube チャンネルを登録してください。皆様くれぐれも優しく見守ってくださいね。
これはね、本当大事ね、
この、うん、
優しく見守るが大事ですね。
コメントでね、罵詈雑言ぶつけるようなやつは、
うん、
まあこのリスナーの中にはいないと思いますけど、
はい、
これ見ましょうか。76歳の挑戦、キノコの自己流ダンス、西城秀樹、14回再生してるもんですね。
最高ですね。
すごい前かがみになってるので、かなり胸の谷間が、あのね、このダラーンとした服装ですごい前かがみになっているので、
森光子系だね。
まあ、でんぐり返しみたいな動きするところも含めてね。
西城秀樹、コーヒールンバ、
はあ、
このまたね、なんていうの、このバンダナじゃないですけど、
は
い、
なかなか踊り出さねえな、ちょっと待って。あれ全然踊り出さねえ。あ、よく動いた。ああ、まあでもこうやって想像するよりはうまいダンス、
うん、
こうやって想像して見るとひどいんだろうなと思って見ると、まあまあまあ、だから逆に中途半端なんですよね。あの、めちゃくちゃ上手かったらそれはそれで面白いんですけど、あの、下手でもないし。いや、これは別にあの、我々が悪いんですけどね。
うん。まあでも、あの、ピーチさん、これね、うん、あの、こんな楽しそうに踊ってる女性が、脅迫されてるはずはない。
いやー、でも、おきぬちゃんがすごい演技が上手いのかもしれないしね。
あ、でも、うん、
確かに腰に悪そうな動きしてんな。はい、はい、
いや、はい、この更新が遅いと心配しちゃうっていう気持ちはすごいわかるね、
うん
うん、だからまあそういう生存確認として、
はい、
この YouTube は機能できてるよね、ちゃんとね。
そうですね、もうおきぬちゃんにどれだけそういう、うん、心配する家族がいるのかわかんないですけどね、遠く離れている親族とかが。
おきぬちゃん、このあれだね、あの紫色の髪がなかなかいいですね。
そうですね、あの、
うん、
ブリーチワンポイントとかしているね、
うんうん、
これは菅さん的
に。ちょっと待って、さ、結構この歌ってる曲の、
うん、
あ、踊ってる曲のなんかセンスがさ、
うん、
これ、相崎真也さんって知ってます？
相崎真也
っていう人のなんか、うん、ピークっていう歌を踊ったりしてるんだけど、
うん、
知らんな。 伊藤ゆかりさんはわかる、小柳ルミ子もわかる、
うん、
あれまあその時代の人なのかな。
そうですね、ビューティーペアとか、
うん、いいですね。
最近のはやってますかね、夜遊びとか、
うん、そうだね、夜遊びやってほしいよな逆にな
奥村千代とかですからね。あでも純烈やってますね、うん、最近っていうかまあまあまあでもこの世代の人たちが好きですからね純烈はね。
そうですね、あのね、それこそあのお約束だけど夜遊びのアイドルをやってほしいね、
うん、腰がバキッてなっちゃうかもしれない、ビートが速くなっちゃうんで ね、
そうね、
アイドルとかになっちゃうと、
うん、いやでもこれはねいいと思いますね。もしかしたら遠く離れたこの東京に出てきちゃってるなんかお孫さんとかが見ていいねして、この視聴回数のうちの多分3分の1ぐらいはお孫さんとかかもしれないしね。
でもだからこの腰の動きで文字を書いてるのかもしれないですよね、うん、助けて今このスマホの裏側のやつに脅されて無理やりこんな動画をアップさせられているのって、
あの この人悪い人みたいなね、うん、そうね、
キヌコの言葉を信じるな。
あでもねこれはねじゃあちょっと僕も本当文字通り優しく見守りたいなと思ったので、
はい、
ねヨンティライミです。
はい、まあ、キヌちゃんにあげるわけじゃないんですけどね、ピーチに。
今でもキヌちゃんすごいよ、うん、1001本も動画上げてますよ。
すごいね1001本はなかなかですよね。
うん、チャンネル登録者数が644人、もうちょっとだな、
まあまあ、
収益化して
でも 1000本上げて600人だったらこれ2000人いかなきゃいけないでしょ
あ2000人かあれって
2000人
収益化、ああ、はい、そうかそうか、うん、
まあまあ別にね、
いやすごいね、
いやいやいや、そんな別にお金のこれでお金儲けようとは多分1ミリも持ってないでしょ、
うんうんうん、
ね、1948年生まれ、私の父親より一つ上ですね。
あ、そうなんだ。
はい、
いや、すごいな、うん。こんなに、この年になってこんなに動けるかな。
ね。弱々もですから、ね、うちの父親も母親も。いや、それが何よりの、親族、孝行ですよ。孝行というかね、親族が安心できる。
うん、そうだね。あ、でも、きぬちゃん、コメントがオフになってますね。ってことは、これ、心ないこと言った人が過去にいるんじゃない？
ピーチじゃない？
違うと思うよ。ピーチさんいい人だと思うから、あれだけど、なるほどね。あ、ありがとうございます。これは素晴らしい YouTube チャンネルを教えていただいて。
うん、まだ、まだあります。まだまだありますよ。
はい。まだまだある。はい。
はい。まあ、スガツさんがフライングして名前を出しちゃった島村ユニさん。
あ、はいはいはいはい。
はい、元霊能者の人ですね、
うん。うん。
会長の使っている AI の音声の件ですが、はい、この前ちょっと喧嘩しちゃいましたけどね。
はい、
AI とね、喧嘩というか、まあ、DV というか、
うんうんうん、
ね、ちょっとチャット GPT といろいろ言いましたけど、その AI の音声、名古屋の ZIPFM のパーソナリティによく似た声、よく似た声と、喋りの人がいるのもそうなんですが、先ほど急に思い出しました。幽霊屋敷の伝言版という YouTube チャンネルの撮影をしている女性もそっくりです。佐藤愛子さんの娘さんがやっているチャンネルですが、そうですか。情報がちょっと渋滞してるな。撮影しているスティーブ君という女性の声と喋りが会長の使っている AI に似ています。スティーブ君という女性が佐藤愛子の娘のやっている幽霊屋敷の伝言版の撮影をしていて、その喋りがチャット GPT と似ているという。ちょ、これ、それを抽出するのちょっと大変そうなんで、ちょっと待ってくださいね。これ何なんですか？これ見ました？
いや、今ちょっと軽く見てるんですけど、うん、あ、でも。
出てきます？
うん、多分この女性がそうでしょう。
あの
強制。
このサムネでいっぱい出てるから。
お墓があって、しかもそこに、
ところ
に、
あ、これか。
雇われ神主さんって言ってました
よ。どれだろう。
それで、本来なら
受け答えしている人もいるけど。
身体を移動させなきゃいけないんだけど、その神主さん
が、それがスティーブか。
いや、これが佐藤愛子の娘じゃない。
おスティーブっていうからなんかハーフとかの人かと思ったらめっちゃ日本人のおじさんですね。
え、でもスティーブくんって女性なんでしょ。
あ、それが女性。あ、そうか、じゃあこの男性なんなんだろうか。へぇー。あ、でも確かに確かになんかちょっと喋り方似てるかもね。
佐藤愛子の娘はどういう声なんだ。
全然わかんないですけど、
確かにちょっとチャット GPT の喋り方に似てる気はします。これもだいぶ回ってますね、まあ、ちゃんとしっかり作ってるっぽいチャンネルだ。
そうね、だいたい1万人とか見てるもんね。
なんかもっと、
あの夢の続きだってわかる。
わかる。あ、また
な。それより ZIPFM のアナウンサーの方が気になるな。ねえ、ちょっとね、あの今から ZIPFM の女子アナウンサーの声を全部検証するわけにいかないんで、あれですけど、あ、すごい、チャンネル登録者数32,500人。
あ、すごい。
うん。
おお、この会長はご存じなかったですか。
はい、存じ上げないです。
似てますね、確かにね。
まあ正直人生で一番無駄な時間を送ってしまったなっていう気はするんですけど、
あのあるよね、たまにこうやってさ、はい、なんか、はい、おー似てるねって言って、
うん、ちょっと待ってください。
じゃあね、これは島村さんはね、ニティライミです、はい、ありがとうございます、はい。
本日を申しましてナビゲーター卒業します。
これじゃないな、
じゃない、
高木マーガレットさんかな。
AK ホームのリアルサイズのモデルハウスを紹介。
これはまた違うね。高木マーガレット、うん、でもこれをずっと探していくと多分30分以上かかるだろうから、はいはい、これはこれでまた人生で一番無駄な時間になる気がするんです。
そうだね。
私はプリンセス、いろんなものとおしゃべりができる。
いいですか、そこら辺で。
この人っぽいな。
おはようございます。
高木マーガレットっぽいな。
そうかな。
わかんない、うん、はい。はい。どうでしょう。
はい。
こちら。
有益な情報をありがとうございました。うん、
はい。ティラミは。
ニティラミです。
ありがとうございます。はい、まだあるんです。
はい。
まだあります。今週の YouTuber 批評。
はい。
もう今月のですけどね。月1しか更新してないんで。ゾンビーヌさん。
はい。
はい。バイオハザード1ですかね。40代
男性、ね。
40代男性のね、大阪の方です、
うん。
初めてお便りします。10年以上前から聞いています。キモ。今週の、
やめなさい。
今週の YouTuber 批評で取り上げてほしい方がいます。それは、ナターシャ・アナニアシビリです。ナターシャ・アナニアシビリ？
これいいですね。なんかもうこの時点でいいよね。
怖いね。なんか。
うんうんうん。
動画は一切なく、ショートのみ。プロフィールには22歳、日本とジョージアのハーフ、日本に10年住んでいるアニメ好きのモデル、コスプレイヤーと紹介があり、ショート動画はくだらない内容をだらだら話すだけです。しかし、この動画すべてに違和感があります。お二人ならお気づきかもしれませんが、もうこういう言い方多いよな、うちのリスナー。生成 AI なのです。はぁ、あ。貼ってある X のリンクを見ると、自撮りの写真と投稿文、ジョージア人がハメ撮り相手募集してるってバグってる？とか、私のあそこは無臭です。とかで、なんとも中身がおっさん、もしくは業者感がします。そして何より、マイファンズやファンチューブなどの課金動画サイトもあり、こちらはもっと過激な内容になっております。 まあこれはゾンビ犬がちゃんとチェックしてるってことだよね。
お
ファンチューブとかの方も。
そういうことだよね。
X のリプライには、それに気づかないおちんぽ騎士団たちがコメントしています。生成 AI で作られた虚構の存在に熱心に変身し、虚構のエロ動画に課金し、熱心に射精する人たちがいるんだと思うと、ディストピア感が否めません。前回放送の菅津さんが話されていた、新クラブ、SYN クラブ、あ、あれか。はい。
はい。
の、あの、クソ変態ゲーム、AI ね。
うん。うん。
の話を聞いて思い出したので投稿しました。これからもお体に気をつけてください。楽しいラジオを今後も楽しみにしております。はい。
はい。これ見ました？
見ました。ちょっと興味深い。じゃあ興味深いですね。
ね、これは、はい、でもまあ、ね、この僕たちみたいなおじさんは絶対言うけど、
はい、
一見わからないよね。
大学生、外国人。何してるかわからないお兄さん、
まあ一見はわかんないね。肌質がすごい AI っぽいけど。
埼玉在住。こう見えて夜は静か。池袋という名前だけど、池の要素は一切ない。
これ最近でもこれ系が AI じゃなくても、なんかこれ系が最近はっていうか2、3年前からいるもんね。うん、同じロシア人の人とか、あとタイの人とかで。
うん、
なんか関西弁とかで面白いこと言う、
はいはいはい、あ、いるね、いますね、
うんうん、あれの流れを AI でやってるっていうことですかね。
そうだね。似たような話で
日本に生まれただけで SSR やっていうね、あのお姉さんいますよね、ロシアの、
うん、
こっちとは USSR やぞって
いやでもちょっと AI ね、なんか僕の知り合いの子が、うん、AI の動きだけやってますよ。
VTuber ではなくて、うん、AI の動きというのはそれはエロ動画的なこと？
いやまあ若干エロなのかな、うん、っていうか元々はなんかその事務所に所属をしたら、なんかあんまり受けが良くなかったらしいんですよ、その子自身が、
うん、
でそうしたらそこの社長が顔変えちゃおうかって言ったらしくて、
言う顔変えちゃいなよ
まあそういうことだよね、
はい、
でそうしたらAI で顔を全部すげ替えてるんだって。
でももともと綺麗な子なんでしょ？
ね、綺麗だけど、うん、ちょっと癖はある、確かに。
はあはあ、でもちょっと癖がある
。僕は好きよ。僕は好きだけど、うん、一般的に、
うん、
例えば、川口春奈さんってさ、うん、誰でも、ああ、可愛いね、綺麗だねと思う顔じゃないですか。
うん、
と比べると、ちょっと一部の人はすごい好きだろうなっていうような顔つきなんだよ。
篠崎愛ちゃんみたいな感じですか？
篠崎愛ちゃんも僕は結構誰が見ても可愛いんじゃない？
可愛いと思うけど。でもまあ分かってるよ。つく顔の目鼻、うん、口とかもね、うん、ちょっとふっくらして、うん、望月さんタイプじゃないですか、
まあ、
ドカ食い大好き
、うん、
望月さん的な、まああれ癖があるっちゃ癖があるじゃないですか、
うん、そう、あのね、もっと癖がある。
篠崎AIさんってリスナーの方分かりますかね？ちょっといいですか、
うん、AI のことならサテライトオフィス
頑張ってるね
の人ですよ、
はい、
分かりますか、
うん、
はい、
分かってると思いますよ、
はい、
うん、だからその子はちょっと顔立ちが個性的、全然本当綺麗なんで、綺麗で可愛いんだけど、
最近逮捕された清水なんとかみたいな感じですか？じゃあ
だからまさにそう、あの男性で言ったらあのタイプ
ね、一歩間違えたら、
うん、
ちょっとやばい、やばいというか、まあ、うん、お世辞にもハンサムではなくなってしまう。だから
さ、
あれに似てるっていう男の人よくいるけど、そんなね、やばいやつしかいないって X とかでよく流れてくる。
うん、いやだからそう、あのタイプとか、あと綾野剛さんとかさ、
はいはいはい、
ちょっと個性的じゃん。
はい、
あの手の顔つきなのよ。
はい、
その女の子の話ね。
うん、
うん、で結局ある時その顔変えろって言われて、うん、全部今、うん、AI に置き換わってるって言っててさ、であのそれで温泉行ったりとかしてなんか作品出したりとかしてるんだよ。
はあ、でもじゃあライブには出れないじゃん。
別にアイドルとかじゃないから、うん、あのうん、まあそういうのはもっと捨ててるんじゃない、そういう生身イベントは捨てるプロモーションでやってると思うんだけど、
うんうん、
あので見せてもらったら確かに全く分かんない。そのもちろんその子だっていうのも分かんないし、
はあ、
かといって不自然かというと全然不自然じゃないんだよね。
もっと言うと、
うん、
じゃあそれこそめちゃくちゃブスでもを使った方がこう、うん、なんていうの、今俺ひどいこと言ってるね。だけど、
まあ、言わせる
けど、めちゃめちゃブス使った方が取れ幅はでかいじゃん。なんでわざわざ綺麗な子を使って変えちゃうのかっていう。
まあ、多分ね、でもね、そのめちゃめちゃブスっていう会長のことを借りるんだったら、うん、めちゃめちゃブスを使ってビジョンにして AI で上げてるっていうのはもう結構実はあんのかもしれないね。
まあ例えばさ、 VTuber、 俺はそんなこと1ミリも持ってないよ、1ミリも持ってないけど、うん、VTuber の中の人っていうのはさ、すごい俺は美人ばっかだと思ってるけど、そうじゃないっていうさ、いうやつらが多いじゃん。まあ、俺よくほらニコニコで収録するからさ、隣のスタジオとかでやってんだけど、30ぐらいの壁があるからね。
え、それって何、その関係者でも見えないよ。
見れない見れない見れない。だドワンゴの本社でよく収録してんだけど、もうだから30ぐらい扉が、扉っていうか幕とかがあって、うん、で門番がそれぞれいるからね。その3人ぐらい倒さないと門番を中に入れない、うんうん、多分どんどん強く、だんだん強くなっていくだろうしね。
決定で
したね。3の門番、2の門番の方が強いし、1の門番とかめっちゃ強いだろうから。
まあ1人目倒した時点で、はい、あいつは四天王の中でも隠したって言うよね、
きっと
ね。
まあ、っていうか、1人目ぶん殴った時点で、ドワンゴ本社から追い出されるよね。警察呼ばれて。
いや、
でも絶対見せない、ね、確かに。絶対見せない仕組みになってるね。
あ、そうなんだ。
だからもう関係者の人も見たことないって言う
の。
へぇー。本当の身内の関係者しか見たことがない。うん、アドレベルだよね。
ね、僕は今ねすごい、あのカフさんっていう、うん、カフちゃんという子がいて、うん、めちゃめちゃ好きなんですよ。
子がいてって言われても、その職業を教えてもらわないと。
まあ歌手だったり声優さんもやって
る。ああ、マルチタレント。カフ、カフで出てくるんですか。
うん、花に譜面の譜。
はあ、
で、その子はやっぱり完全に顔出ししてなくて、アニメのキャラ、
本当だ、
VTuber みたいなもんだよね。
うん、
うん、でそうなんだけど、うん、単純にめちゃめちゃ声が好きで、
うん、
僕もファンなんですけれども、うん、
はい、
やっぱこうやってその徹底してるんだろうね、その出さないっていうのをね。
ラクテンミュージックコスト最強の音楽アプリ、11時間まで無料、気づきたくないよ。
僕初めて声優にハマりそうだった。
あー、なるほど。
今流したね。
はい、はい、なるほど、はい、
そう、あのこの世で一番美しい声だと思ってるんで、カフちゃんの声がね。
なんか水曜日のカンパネラっぽくない？
あの歌はね、そう、あの歌もちょっと癖あるからね、うん、なんか、うん、うん、そう。でもそれをちょっと思ったんですけど、
うん、
まあ、
あ、なんかイラッときて激高するかと思ったけど、
いやいや別
に激高しなかった。
ただやっぱし、
はい、
僕の50年ぐらいの人生経験において、うん、声からだいたい予想はしたりするじゃん、見た目とか。
はい。
多分あんましあれなのかなっていうのはちょっと思っちゃったりするね。
薬師丸悦子っぽくない？
そうそうそうそうそうそう。まあだからって言って、A だから B イコール A ねっていうことじゃないけど、
うん、
薬師丸悦子がそうではないっていう話ではないからね。
はい。薬師丸悦子っぽい見た目なんじゃないと思ったんだけど。
はい。あ、そうかもしれないね。
うん、
はい。はぼったいな、なんかな。まあでもさ、そういうことで、要は、本当のリアルな人間って AI とかによって、一切出てこなくなる可能性は全然あるよ、
ね。まあ一切はないだろうけど、まあまあ、うん、一ジャンルとして出てこないっていうのはあるし、うん、それこそ今のナターシャ、アナニア、シビリって、
うん、
これでも、それこそ、モーションキャプチャーしている元はいるのかな？完全 AI か、これは。
ねえ、まあ、どうなんだろうな、これ、
うん。でも確かにモーションキャプチャーする元があった方が、やりやすくはありそうだよね。
うん、そうだよね、
うん。
で、ほらさ、今もう一段先に行ってて、うん、今までは綺麗なものを表現するみたいのがあれだけど、うんうん、今そこにあえてさ、ちょっと肌のシミだったりとかさ、
うん、
なんかテカリみたいなものとかまで表現し始めてるじゃん。
うん、
で余計にリアリティすごいよね。
そうだね。ナターシャ・ラニアシビリの最近の X の最新のやつは、まさか乱行するなんて思ってなかったって言って、なんかエロい服着て前鏡に、
はいはい
はい、なってます。でそれに対してヒロ、おはーしゃです、ラー油かっこ37年もの、どこで、え、誰と、いつ見れる。パンプキンヘッド、
大丈夫でしたか、
汗。榎本深夜、おはようございます、今日は自宅の悪い状況を改善しましょう。
え、何それ、
わからん。ムツキ、ない月と書いてムツキ、
羨ましい。
ガンダーラ、
したんだ。
山田太郎、
え、やったの。
ハロウィンパンダ、
それで最近見かけなかったのか。
いや、愛すべき、愛すべき人たちですね、本当に。
本当に男ってバカだよな。
どうなんだろう、でも分かって参加してるっていうね、釣られるのもまたこのね、
まあでも
釣られてこそ我々のおちんぽ騎士団の本分みたいな。
まあでも今後こういうプロモーションはどんどん降ってくるね。あの 2、3日前もさ、あのほら、うん、あれ知らない、あの、うん、自販機と同じぐらい背が高いですって言ってたの、
181センチの子ね。
あ、そうそう、あの人がなんか AV デビューするんだよね。はいはい、
ね、
うん、だけどあれも結局それが先にあって、
うん、
ちょっとその前からバズらしてた、
うん、
みたいなプロモーションなんじゃないかって結構言われて。
それはでも昔からの手段だけどね、 SOD 社員とか。
うん、でもそれがよりなんかそういう風になってくなって思ってさ、
うん、
なんか何を信じていいか分かんないね、ほんとね。
うん、まあその例えはちょっと違う。俺が学生の頃からあった手段だけどね。
そう。
それは。で、普通にあのサークルの、映像制作集団、浪人街の先輩の女性が、そのソフトオンデマンドで、になんか、普通に受かってっていう、
うん、
綺麗な人なんだけど、
うん、
でもその人は本当にソフトオンデマンドのことを知らずに、受かってるから、うん、まあ、なんで受かってるって思うけど、
うん、
大丈夫ですかって聞いたら、え、何のことみたいな、ふうになって、でもそれは本当に、だから今、いわやらせじゃないから、もちろんソフトオンデマンドにも女性社員は普通に何人もいるだろうから、それで入ったんだろうけど、うん、まあ、ちょっとだけ興奮はしましたよ。
ちょっとその例えもよくわかんない。
時効ですけどね、25年、20年前ぐらいの話ですから。
なるほどね。いやでもこのナターシャ・アナニア・シビリはちょっといいっすね。いいし若干怖いね、やっぱしね。
若干怖いし、やっぱりちょっと、私はグッとは来ないですけどね、やっぱりまだこのビジュアルには、
うん、そうだな。いや、こういうのちょっとね、全然わかんないから教えて、これ4ティライミですかね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。悔しまるエッコ。
あれ？これ PS なかった？この後。
あ、この後 PS？ まあまあ。うん、
あ、まあまあいいか。
ありますけど。PS。 過去放送に登場したり話に出ていた方々の現状を分かる範囲で教えてください。で、リック・コンティーノさん、最近連絡しないんで分からないですね。ジャンプ探偵永田さん、最近連絡してないんで分からないですね。
おいおいおい、
スガツさんのサイトで何十年も母親のふりをして作品を買っていたお金持ちの方など、
これあの昨日も会いました、昨日も会いました
すごい、ね、俺はディックさんや永田さんに全然会ってないのに、あなたはこいつと会ってるんですね、うん、
この人はあの相変わらずなんですけど、うん、あのまあ、絶対聞いてないから、うん、あの言いますけど、うん、多分ねお金持ちなんだけど、
うん、
おなんだよね。だから
今肝心の言葉は聞いてるのかな、お金持ちなんだ、
お人よし、お人よしなんだよね。お金持ちだけど多分お坊ちゃん育ちで騙されやすいのかな、
まあ、詐欺師の格好の相手ですよね、
うん、だからこの前ちょっとお会いした時に、うん、まず 第一声で言ったのが、僕ね歌手デビューしようと思うんですよって、
うん、
できて、えどっかって言ったら、なんかあのボーカルスクールに通うことになって、
うん、
で通ったらそこの人が、あなたの声は100年に一度の声だって言われて、
うん
うん、であのなんか倍音とかテノールが素晴らしいみたいなこと言われて、うん、でだから今度の12月にあのその会社が主催全部お膳立てしてくれて、うん、コンサートをやるんです、
うんうん、
リサイタルを、
うん、
でそれにあのぜひね、あの菅田さんも来てほしくて、うん、あの尾崎清彦を20曲歌うんで、もちろんただですよ、
はい、
って言って、絶対それさ、そのボーカルスクールに何十万か何百万か払ってるじゃん、うん、
はい、まあでもだからまあまあでもね、まあそれで本人が良ければいいんじゃないですかね、ほら、
だからお気楽だなって思いながらさ話聞いてたけど、うん、でまあ、あそうなんですね、いいですねなんて言ったら、うん、でですね、ちょっと相談がありまして、僕がね、僕がお気に入りの子たちいるじゃないですか、ああ、その子たちに、全員にその僕の華々しいデビューを見に来てほしいんですよ、言い出して、
はい、全員にね、
はい、うん、あ、考えときますって言って、お返ししましたけど、うん、そんな感じで、お元気ですけど、変わってないです。
また会う暇でって歌うんですか、うん、
そう、ま、
会える時までで
さ、やばいやつの特徴として、
会える日はないんだよお前に、うちのモデルとは、
そうで、やばい人の特徴として、うん、
はい、
歌とか突然歌い出すって結構あると思うんだけど
俺じゃん、俺じゃん、それ
そうじゃなくて、はい、それなんか、ね、エクセルシオールカフェかなんかで話してたんだけど、
はい
はい、どうの歌、尾崎清彦どうなりましたっけみたいなこと言ったら、急にフル音量で歌い出すのよ、エクセルシオールカフェで。
尾崎清彦フル音量はなかなかきついですよね。薬師丸悦子だったらいいけど、相対性理論だったらいいけど、
自分が声いいと思ってるから、はい、もうなんかフル音量なんだよね。
あ、
うん、本当ね、このあんまり常識を重んじないタイプの自分でさえ、
うん、
あ、ちょっと迷惑なんでやめてくださいっ
つ
って、はいはい、言いましたけど、そう、そんなで相変わらずですね、
うん、よかったです元気で。
あと、あ、ごめん、あと一つね、
うん、
最近どうなんですかなんて話をその人としたら、うん、福岡まで新幹線で行ったんだって、
うん、
でその行きの新幹線の時に、
うん、
なんか風邪薬かなんかを飲んだら、
うん、
異常に効きすぎちゃって眠くなって寝ちゃったんだって。で福岡に着いても起きてこなくて、
うん、
周りの人に死んでるって通報されてらしくて、
はいはい、
で目が覚めたら大量の警察官とか救急車の人、救急隊の人に囲まれてびっくりしましたって話をしてた。
うん、なるほど。
そんなです。
よかったです。
はい。
じゃあ、悔し丸えっこさんのメールいきましょうかね。
はい。
はい。お二人は、免許をお持ちだと認識しているんですが。
はい。
はい。してますよ。ヒッチハイクに応じたことはありますでしょうか。
ああ。
いきなり突飛な質問をしてしまい申し訳ありません。というのも先日、東名高速の上りで人生初のヒッチハイクに出くわしたのですが、相手が終始不遜な態度をとっていたことに少しだけもやっとしてしまったのです。容姿はいかにも気弱そうなスポーツ狩りの少年。藤川サービスエリアからヒッチハイクで東京に向かうとのこと。東京ではヒカピーという YouTuber と合流して、ひらがなでヒカピー。動画撮影に手伝いをするとかね。私もこの時まではヒカピーという方は存じ上げなかったんですが、どうもブレイキングダウンに出たのをきっかけに少しバズった中学生のヤンキーボーイのようです。最初は低姿勢だったのですが、時が経つにつれ次第に相手の本性が明らかになってきました。会話が少なくなってきたので横目で見ると、なんと、スマホをいじっているのです。まあ今の姿さんですよね。ラジオ収録しながら、俺がメール読んでそっちずーっとスマホを熱心にいじってる。
あのお仕事のメールをしてます、はい、
この少年だってそうかもしれないじゃないですか。ヒカピーと連絡を取ってるのかもしれないじゃないですか。
はい。
どうもこの少年はヒッチハイクを単なる無料の移動手段のように捉えている節がありました。また到着の時間が決まっているようで少し焦っている様子でした。もやもやしたので左車線でゆっくり走ってやったり男は辛いよのトラさんやランマ2分の1の量がの話をして道草の素晴らしさを解き、案に急いでやる義理はないから、と伝えようとしました。かっこ、トラさんは目的を持たずに全国を旅する敵屋の中年男性。リョウガは極度の方向音痴で、いつも約束に遅れてくる少年です。かっこ閉じる。本来ヒッチハイクとは、人との出会いや偶然の成り行きを楽しむものだと認識していたのですが、私の考えが誤っていたのでしょうか。わざわざ財布の中を見せてきて、所持金が3000円しかないと弱者アピールしてきたことも少しイラッとしてしまいました。私は心の狭い人間で、立場の弱い少年に意地悪をしてしまったのでしょうか。聞くとその少年、小学生の頃、転換持ちでいじめにあってしまい、長く不登校になっていたそうです。今ではそういったハンデを抱えた人間でも自分らしく生きられることを発信するために、クリエイターを目指しているそうです。不幸な生い立ちを持つ哀れな少年のためには、無料でタクシーになってやるのが、一般的な大人の対応なのでしょうか。自分は正直、こんな気持ちになるのなら、もうヒッチハイクには応じたくありません。ぜひお二人の客観的な意見を聞かせていただきますと幸いです。なんだこの話。
でもね、正直、はい、僕、完全同意ですね。
ヒッチハイクは乗せたことあるんですか？
乗せたことない。
ない、
あのないし、うん、山梨住んでた頃はそれこそ結構いたんですよ。
はいはいはい、はい、
で後で、うん、あの子可愛かったなとか思って、うん、乗せればよかったって思うんだけど、うん、やっぱさ急に止まれないよね。
山梨の直線の国道でも、例えばカーブとかをこうぐーっとでカーブつってもらって高速から降りるところのね、うん、カーブとかで、スピードが緩まってるところ、あるいは直線が長いところとかで陣取るっていうのが多分やり方だと思うんだけど、
うん、いやなんかね、
あれはやっぱりサービスエリアが多いよね。
いや僕は国道のあの富士急ハイランドのあたりとかでよく見たよ、
うん、
そうだから、まあでもねやっぱ急に止まれないし、うん、なんかうん、あとそれこそなんだ青梅街道とかでもさ、うん、あの YouTube やってますみたいな、なんかヒッチハイクしてますみたいなの持ってる人もいれば、一、うん、回明らか水曜日のダウンタウンのヒッチハイク企画みたいなやつ、
ほうほう、
でなんか知らない芸人の人がなんかヒッチハイクしてるのも見たことある。
やっぱ日常的に車で遠出してるとそういうのよく見るんですね。私は一回も見かけたことないけど。
あ、本当？うん、だけどやっぱ急にその乗せてあげようって思って止まれなかったりとか、うんうん、だから多分きっと僕はだから目の前で人が殺されたりとかしてても、ね、そういう映像を見ると誰も止めれんだなって思っちゃうけど、 僕も実際そういうのを見ちゃうと止められないタイプかもしれないね。
なるほどね。うん、私はヒッチハイクに乗せてもらったことはありますけどね。
あ、したことあるってこと？
はい、で乗せてもらいました。
ああ、そうなんだ。
高校生の時、うん、恐れ山に行ったら、うん、恐れ山って普通に街中にあると思ったら、
うん、
すごい山の中なんですよ。
はい、
で、行きはギリギリバスあったんだけど、
うんうん、
帰りがバスなくて、
うん、
結構早めに閉まっちゃうから、4時とか。
はいはいはい。
で仕方ないから、まあ、とりあえず山だけ降りて国道まで行って、うん、そこでヒッチハイクして、うん、青森の市街地まで乗せてもらいました。
おお、損傷だね。高校時代の会長は、
はい、
不損傷だね。
不損傷乗せてくださいって。あ、どうも、あの恐山ってすごい偏僻なんで帰りヒッチハイクするしかないんですよね。もうちょっとバス増やした方がいいっすよ。あの東京のも人間からのアドバイスとして。
だからそういうのがあるから乗せれあね。
こっちも怖かったんだよ。だからもうほらまあなんかサングラスかけてるダンディーな感じのおじさんだったんだけど、ペドフィリアだったら殺されてるじゃん。うん、まあ少年美少年愛好者だったらね。
はいはいはい。
で、実際俺、ふって横、後ろ見たら、後部座席に銃があったんで。
え、どういうこと？
猟銃ね。
うん。
ちゃんと猟銃免許みたいなもう、車の中にあったけど。はいはい
はい。怖
っ。それ結構ビビるでしょ、うん、高校生からし
たら。ビビる、それはビビるわ。
うん。まあでも別にあの子供が今東京で調理師学校に通っててとかで、はいはい、普通になんかどっかの、国道沿いの店でとんかつとかおごってくれたけどね。
いい話だなそれ。
まあ当時ですからね。今はもうそういう YouTuber とかが荒らしてるだろうからさ。にだって30年前の話ですからね。まだのんびりしてたでしょ。ネットもないし。
なるほどね。
携帯もないし。
まあでも今確かにこの悔し丸さんが悔し丸って名前がもうなんか憎悪が、
うん、こいついつもこういうなんか憎悪をにじむメール送ってきてないなんか。
まあでも、
うん、
言いたいこともわかるよね。やっぱりこのさ、なんかクリエイター第一主義みたいのって結構増えてる。
なるほどなるほど。うん。
うん、なんかクリエイトしてるから、うん、こういうことして許されるでしょみたいな、うん、こういう態度許されるでしょみたいなさ、なんかそういう人って増えてる気がしてて。
うん、
それの嫌みっていうのは確実にあるよね。
まあだから、まあ、YouTuber だったら一瞬でなれるからね。
そうそう、
うん
うん、だからね、それこそほらあのさ、なんか逸話としてあるさ、
うん、
あのほら例えばよくわかんないけどあの黒澤明とかがさ、うん、なんかすごいこのあいつをどけろみたいな言ったみたいな、
建物をどけろって民家を壊させたとか、
そういうような、そういう
あの雲をどけろって。
でそういうなんか逸話の部分だけに憧れして、
うん、
ちょっとエキセントリックなクリエイターを気取ってる何もしてない人みたいなさ、
昔からいたけどね、それ別にうちらは、う
ん、でもそれが可視化されてきてるじゃん余計に、
はいはい、
だからなんか嫌よなって思ったりとかはするね、
うん、はい
はい、だから気持ちめっちゃわかります。でね、その抗いようのないさ、病気だったりとか生い立ちの話されたら、うん、こっちはなんかそこになんか言えないじゃない絶対に、
うん、
だからまあちょっと卑怯だなって思っちゃったりもするよね。
濃いめ多めさん、
はい、ありがとうございます。
20代男性の方ですね。
はい、
いつも楽しく拝聴しております。20代会社員、濃いめ多めです。今回は前職の不動産営業時代に見た奇妙な物件の話を投稿いたします。題名、恐怖の家。かっこ恐怖の家。かっこ中はカタカナ。これは僕が不動産営業3年目の時のお話です。その日は平日、上司と2人でスーモやホームズに掲載するために中古物件の写真撮影に行きました。その物件は特に安いわけでもなければ高くもない一般的な2階建ての中古物件。外観からは築年数相応の古さを感じさせるものでした。かっこ、 おそらく飯田産業系の古い建て売りです。
はい、それが不動産業界にとっては、ああ、あれねって思うのかもね、うん。
室内は引っ越し直後という割には埃臭く、クリーニングもされていない様子で、陰気な印象を受けたのを覚えています。僕はまず1階の LDK から浴室からトイレへと撮影し、2階に上がりました。2階全3室、手前から一番大きい主寝室、2番目の寝室、4.5 畳の寝室という間取り。僕は手前から撮影していたのですが、最後の 4.5 畳の寝室まで来た時に奇妙なことに気づきました。寝室の外側のドアに南京錠をつけるための金具、しかもかなり大きいタイプのものが5つくらいつけられていたのです、うん。僕は気味が悪くなり、1階にいた上司を呼ぶと、これって何かを閉じ込めてたんじゃないかと言い、そそくさとその物件を2人して出ました。記者後、その物件の売り主業者に確認しましたが、住んでいたのは3人家族で、これといった告知事項はないですね。もう売却理由は実家に帰るからってことですか。どのこと。今でもあの部屋は何だか不思議でなりません。あまりにも異様な光景だったので、その写真は使われず削除されました。まあ確かにスーモにね、その写真があったら逆に話題になりますけどね。
うん、
ちなみに内玄関の壁には赤いシミが点々とついており、それが実家の壁にある祖父が階段から転げ落ちた時に撒き散らした血痕にそっくりだったのを覚えております。吹けよ、お前の実家は。とりあえず。クレンザーとか使って。以上です。結局のところ、よくわからないお話でしたので、事故物件に。でしたので、事故物件に関する小話を追加でお送りします。題名、恐怖の物件確認。恐怖の物件確認。括弧の中はカタカナ。同じく不動産営業3年目の秋、近隣にリフォーム済みの中古マンションが出ました。駅から10分程度、築年数も古くないのに相場よりも安く、よく見ると物件資料の下の方に告知事項ありとの記載。僕は特にそのエリアに見込み客がいるわけでもありませんでしたが、気になったので業者に確認しました。業者、告知事項の内容は自殺で寝室での首吊りです。ああでも大丈夫ですよ、綺麗にリフォームもしてお払いも済ませてますから。なんなら霊感のある先輩に見てもらって、ここには何もないよっていうお墨付きももらってますと、電話越しにもニカッとした笑顔が想像できる声で話していました。案外この業界の人たちにとって事故物件は恐怖の対象ではないんだなぁと感じた思い出です。また話はそれますが、私の周囲が結婚で出産ラッシュのせいで崩壊臨機の権化となっていました。
え、どういうこと。
崩壊臨機の権化となっておりました。
な、仏教用語な、なんだろう。
崩壊臨機っていうのは、まあ、法律の方に、世界の会に、臨機は、うん、まあ、これは、立身弁に、文章の分解で下に口。
うん。
はい。
はい。
崩壊臨機。自分には無関係なのに、他人のことを妬み、嫉妬すること。他人の恋に焼き餅を焼くこと。略して崩壊とも言う。
覚えた。
崩壊は全ての世界、宇宙万物という意味で、臨機っていうのはまあ嫉妬。まあ、臨機はわかりますよね。見たことあるでしょ
う、うん。
なんか昔の小説とかに出てくるね。
うんうんうん。
私の周囲が結婚&出産ラッシュと、なっているせいで、崩壊臨機の権化となっていました。しかし、このラジオの過去回の、キサンジさんや、プチケイさんのお便りのおかげで、なんとか正気を保ち、日々の生活を乗り越えています。よかった。
はい。きっと、ね、どの行動も誰かの役に立ってるってことね。
下には下がいるってことですね。ただ最近は、キサンジさんのお便りがなく心配です。はい、PS。朝霞から引っ越しました。新しい家は近くに墓地や水辺があるので、何か怖い体験できないことも毎晩散歩に出ております。まだまだ暑い日が続きますので、お体ご自愛ください。で、以下はラジオで省いていただきたいんですが、あの、住所、引っ越し先の住所が書いてあります。
はい。ああ。
はい。まあ、別に行きませんけど、なぜか、なぜか書いてあります。
なるほどね。
はい。
浅香だったんだね。前言ってたね、そういうのね、はい。うん。近いですね、結構ね。僕とかね。はい。
そうかな。まあ、うん、まあまあまあ、移動手段によればね。
はいはいはい。はい、うん、そっか、いやね、事故物件はでも、確かに、普通に、なんか、その業界にいたら普通、普通の人から見たらちょっと異質だけど、
まあ、どうして
業界にいたらっていうのはあるよね。
日常的に出るもんでしょうからね。
うん。うん、なるほど。面白かったです。はい、サンティライミです。
悔し丸にはゼロティライミですかね。
悔し丸さんはもうサンティライミ、じゃあ。
はい、
はい、
じゃあどうせ
気持ち分かるよっていう、
どうせ次もサンティライミだと思うけど読みますね。
はい、
アコピー40代女性の方ですね。いつも楽しみに拝聴しております。以前メールをお送りした時のラジオネームが自分でも分からなくなってしまい、最近やっとアーカイブで確認できましたので、少し前から気になっていたお話についてお送りします。アコピー、私の母の友人から聞いたちょっと怖い話、はい、落ちなしでよくわからないまま終わってしまったので、ぜひご考察いただければと思います。母の友人で会社を経営している人がいて、技能実習生として某東南アジアの国の方々が何人か働いており、その借り上げの量があるんですが、ある日その実習生たちがお化けが出るからと、ある一つの部屋を使わなくなってしまい、勝手に他の部屋に集まって生活していました。母の友人はこれまでお化けなんか見たことないしと信じてなくても、実習生たちがあまりに怖がるから、自分の知っているお寺に頼んでお祓いのようなことをしてもらう予定をしていたと。それが2023年の年末頃。その後どうなったのかなと気になって聞いてみたら、お祓いの直前にお寺の住職さんが両足を骨折したため、延期になったとのこと。まあ、若い人ならともかく、それなりの年齢の、しかもお寺の住職が両足骨折？何かの事故？と不思議に思っていました。それからもちょくちょくどうなったのかと気にしていたんですが、今年に入り、そのお寺の住職が亡くなったと聞きました。その寮は今も新しく来日した実習生たちが住んでいるそうです。外国人の方が見るお化けは日本のものなのか、そのお国のものなのか、日本のものでないなら、日本のお寺や神社のお祓いで何とかできるものなのか、ご住職の骨折はそのお化けが払われたくないことと邪魔してきたのか、すべてが偶然なのかもしれませんが、なんともすっきりしない終わり方でよくわからないけれど、ちょっと怖いお話でした。まだ暑さが続きますが、どうぞお二人ともご自愛ください。
うん。
うん、確かに。私もなんか似た話は聞きましたね。ちょっとざっくり言うと、樹木についている悪いものを払うのが専門の人で、
はい。
業者さんなんだけどね。
うん。
土木系っていうか、まあまあ。だから別にお寺の住職とかではなくて、そういう第一次産業の業者の社長さんなんだけど、でも木についてる悪いものを払うと。で、何が怖いかって聞いたら、やっぱり夜叉が一番怖いって。
夜叉？
で、夜叉がついてる木があったんで、それもお寺だったかな。逆にお寺の木についちゃってて、夜叉が。で、それを払う手はずだったんだけど、その自分が家を、会社を出ようとしたら、電話がかかってきて、で、その、まあ、女性のドライバーの人がいて、で、なんか今こう、事故でどうのこうのみたいな、こう大変なことやってると、トラックが。大丈夫みたいなこと言ってたら、キー、ドーンって、すごい音がして、
うん。
まあ、多分道路上に変な形で、トラックが止まってて、
はい、
故障かなんかで。で、そこに車が突っ込んできて、その女性のドライバー死んじゃったんだけど、
うん、
その瞬間を電話で聞いてた。
いや、こーわ。
夜叉の仕業だと思うんですよねって言ってた。まあ、昔の話ね。
なるほどね。うん、怖いっすね。
うん。
うん、
ね。
ね。
ぜひ、どこの寮なのかとか教えてくれるといいかもしれないですね。うん、
そう。これはじゃあ4ティライミですかね、う
ん、お、3ティライミじゃなかったんですね。
その3ティライミを避けるために4ティライミにした。
じゃあ次も多分3ティライミだと思うんですけど。
はい、
うまうまさん、
はい、
40代男性、自営業の方
ですね。また、
はい、お世話になっております。 先日は私のご相談に真摯にお答えいただきありがとうございます。チャット GPT とね、うん、このラジオネームを考えてもらったと。
はい、あ、はい、はいはいはいはい。
お二人のアドバイス通り、今後もこのラジオネームでお便りしたいと思います。X のアイコン、真っ黒のね、メンヘラ御用達の真っ黒のアイコンは特に意味なく黒くしたのですが、言われてみれば確かにと思うところもあります。わら。また、イベントについて、私をコメンテーターとして検討いただき、とても光栄に思っております。そうナイト。
そうナイト ね、はい。
とても緊張してしまうことは確実ですが、私などよければ、イベント開催の是非はお引き受けさせていただきます。さて、今回も小粒ですが、会談をお届けいたします。これは仕事仲間の鹿島さんから聞いたお話です。若い時やんちゃった鹿島さんは、夏になると夜な夜な心霊スポット巡りをしていたそうです。中の内での度胸試しとしての意味もありましたが、もともと会議派の鹿島さんは特に怖い思いをしたことはなく、付き合い程度で同行していたそう。そんな鹿島さんがとある県内有数の自殺スポットに行った時、その場所は渓谷にある吊り橋で、昔からかなりの数の飛び降りが発生している場所でした。現在では対策はされており、事件はかなり減りましたが、鹿島さんが訪れた当時は全盛期。当然ながら心霊スポットとしてもホットな時代でした。心霊スポット巡りのルートとしては、駐車場から吊り橋を渡り、渡り切った先を横に行く下り坂を通り、渓谷の底まで行って戻ってくるというルート。すでに数回ということのあると鹿島さんは少し飽き気味でしたが、今回仲間の中に霊感があるという人物がおり、何かあればと少し期待されました。吊り橋を渡りきり、狭い下り坂を仲間たちと談笑しながら、鹿島さんが先に立って一列で進んでいくと、霊感もちろんビクビクしているものの、特に変化はなく、今回は何もなさそうだなと思って、そろそろそこに着くかなと考えていると、前方に違和感。かすかに人の声。他の仲間に問いましたが、聞こえてないとのこと。鹿島さん耳を澄ますと、女性の声が少しずつ近づいてくる。しかも子供を虐待に近いくらい怒鳴りつけているような女の怒鳴り声でした。どんどんどんどん近づいてくる。ちょっと、下から女が怒鳴りながら近づいてきてない?おい、気違いだったらやべえぞ!と仲間に言いましたが、鹿島さんにしか聞こえていない様子。そうしているうちにどんどん声は近づいてきます。へえ、やるんだったのによ!なるんだよ!甲高い女性が何かを怒鳴っていますが、聞き取れません。やばい、みんな聞こえた。でもみんな、霊感持ちも含めてキョトンとしています。そしていよいよ、すれ違いざま、
なんだよ、宝
と、鹿島さんの耳元で声が響きました。ついに怖い体験をした鹿島さんでしたが、本当に怖くなってしまい、後ろからついてきた仲間を押し返しながら、
やべえぞ、逃げるぞ
と仲間に叫んだその時、とても下品な女性の笑い声が鹿島さんの耳を貫いたそうです。その後は急いで車に乗り込み、それ以降心霊スポット巡りはやめたそうです。まあ今でも会議派ではあるけど、説明がつかないことってあるんですよね。まあ霊感持ってるとかいうやつはもう信じませんけどね、というお話をしてくれました会長は場所もお分かりかと思いますが、わかんないって。そうでしょ。まあ、とにかく、まあ、まるまる、まあ、名前書いてあるけど、一応伏せてくださいと。はい、まるまる橋ですと。ここでは父が UFO を見たり、いろいろ話ありますが、この話はオリジナリティが高く感じたため、投稿させていただきました。以上です。今回も小粒ですいません。長文乱文失礼しました。
いや、でもこれ怖いね。うん。僕、こういうのの方が怖いな、なんか。
子供を虐待しているような声とかね。あと、まあ、それもそれで、なんていうか、騙してる感じだってことだよね。
そうで、最後のね、笑い声でね。うん。うん、ああ、これは、嫌ですね。これを夜道で聞いたとしたら、やっぱし、はい、ちょっと、正気でいられる自信がそんなないね。
しかも、だんだん近づいてきて、ついにすれ違っちゃうわけだからね。
これは、ガチの4ティラミ。
ガチの4ティラミなんですね。
はい。
それはファイナルアンサー。
ファイナルアンサーでいいですよ。はい。
本当にいいよね。
何、怖いんだけど。
さっきもティラミあげたよね。
うん。ああ、そうか。まあ、いいや。結局お礼って言って何もお礼できてないんで、お会いした
とき
にね。
っていうことは、7ティラミ今回あげるってことですか、
うん、はい。いいです。
ファイナルアンサー。
じゃあもう一通あったらそれはゼロティラミな。
P.S. おそらく今回のティラミで30ティラミ達成します。
あ、
達成の報酬に希望があるのですが、騒音イベントについてスガッツさんの発言がやるならね的な雰囲気があるので、達成報酬としてぜひ開催をお願いいたします。
やだよ、
嫌い意味で何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。それでは追加続きますか。お代わりご自愛くださいませ。
はいはい、2050年ぐらいにやるか。そうしたら
約束しちゃったからね、ティライミってこれはルールですから。
まあじゃあ考えときます、
はい、いやいやいやいやいやいや、ルールですから。
はい、
30ティライミ達成したんですよ、まあね、うん、何でも言うことを聞くって約束したじゃないですか。
何でも言うこと聞くじゃないよ、なんか変なものをあげますっていうことだったからね。
じゃあそうじゃん、なんか変なものあげますって約束してるじゃん。それがソーンナイトの開催じゃないですか。なんか変なものあげるって。
まあね、まあまあ、じゃあちょっと、うん、本当にね考えましょう。そしたらね、はい、
プチ系
うまっ。ああはい
はい、プチ系です。はい、キャプテン牛田会長スガッスさん、私がプロ棋士外でアンノーンで悪の秘密結社のショッカーによって人類初で唯一の戦略型精神兵器エンジェルハイローに改造された男のプチ K です。正義を行えば世界の半分を怒らせる。かつて神と魔物は一つの存在だった。彼らは遠い記憶の淵に封じられた闇を恐れた人間の心がそれをなさしめたのだ。仮にそれらを神魔と呼ぼう。今彼らは眠りより覚め結集の時を迎えた。闇と神魔と人間が集う最後の夜、そこに一人の気違いが紛れ込んだ時、物語は始まる。吸血鬼ブチ系気違い日記第3話魔性の子。あれは2025年の夏、確か7月の初旬だったと記憶している。私が住む石川県加賀市にある古びた神社で奇妙な催しが開かれていた。境内へ足を踏み入れると、まず耳に届いたのは神域にはおよそ不釣り合いなチープな8ビットの電子音だった。レトロゲームの BGM を大音量で流しているらしい。境内を見渡せばそのちぐはぐさは一層際立った。古武術の演舞が行われている隣で無農薬カレーの屋台がスパイスの匂いを漂わせ、ビアガーデンとオーガニックカフェが軒を連ねる。その傍らではタロット占いや生態のブースが並び、子供向けの簡素な遊び場もしつらえられている。
なんか文章上手くなってない？
全体的にいわゆる丁寧な暮らしや自然派といった思考で統一されているようだが、私にはそれがどうにもある種の先民思想的な薄気味悪い匂いに感じられてならなかった。いくつかのブースを冷やかし、ドレッドヘアを揺らすワラズヤを名乗る男としばらく言葉を交わした後、私は再び雑踏の中をさまよい歩いた。その時ひときわ異彩を放つ一角が目に留まった。まだ小学校 3,4 年生ほどだろうか、揃いの浴衣を着た3人の少女が小さなブースを切り盛りしているのだ。水引き細工のアクセサリー、手製の糸車を使った糸紡ぎ体験、そしてベーゴマ。あまりに古風で子供の出店としては手際が良すぎるように思えたが、私は彼女たちのけなげさに惹かれベーゴマを一つ手に取った。少女たちは愛想が良く、私はしばし和やかな会話を楽しんだ。だがふと湧いた疑問を私は何の気なしに口にしてしまった。君たち学校はどこなの？まあ、プチケの真似をしたわけですね。
はいはい。
その瞬間3人の少女から表情が抜け落ちた。先ほどまでの快活な笑顔は消え、まるで時間が止まったかのように重い沈黙が私たちの間に落ちる。やがて一人の少女がうつむいたまま絞り出すようにこう答えた。
あ、私たちフリースクールの子なんです。
いいじゃん別に。
その声はひどく悲しげに響いた。私の脳裏に一つの噂が閃光のようによぎる。大阪からこの地に移住してきた人々、特定の政治団体、そしてその代表が設立したという人里離れた森の中にある教育施設。ああそうか、この子たちはあの〇〇。 ステージで丸々と書いてありますが、一種のパニックだったのかもしれない。このままでは取り込まれる。この穏やかな祝祭の仮面の下にある得体の知れない共同体に、そう思った瞬間、私は衝動的に自らが異物になることを選んだ。すっと右手の拳を天に突き上げる。そして指を一本、また一本とゆっくり立てながら絶叫した。1、2、3、セット世界から音が消えた。レトロゲームの BGM も、人々の喧騒も、何もかもが止んだ。会場にいた全ての人間が彫像のように固まり、その視線を私に突き刺している。目の前の少女たちは、能面のように無表情のまま、ただじっと私を見つめていた。いてついた空気の中、熱された鉄を打つようなセミの声だけが、やけに大きく鼓膜を震わせる。あの夏祭りの賑わいは、果たして本物だったんだろうか。あるいは私は何か別の、決して交わってはならない集会の、その入り口に、立ってしまっていたのだろうか。後日談だが、あの神社で再び夏祭りが開かれることはなかったという、その理由は今もって誰も知らない。終了。
なんか文章うまくなってない。
まあ、逆に言うと昔の文章はどれだけアルコールに脳をやられていたかっていう、ちょっとね、お酒って怖いなっていうのを物語ってますよね。
そうだね。まあ、あと
昔の文章も好きですけどね。
プチケイさんの行動もある種の差別的な、
なんだろう、まあ分かんない、山岸っていうことかな。まあ、パッと素直に一般常識的にね、
うん、
考えたら山岸だよね。
まあそれかなんか逃れてきたみたいなこと書いてるから。
いやいや、逃れてきたっていうか、うん、だからなんかそういう自然派のやつでコミュニティ作ってっていうのと、まあ山岸会。
まあまあそういうことだよね。うん。
でも最近の話だよね、これ。まあまあ今でも山岸あるだろうけど、でもまあ昔だよね、そういう大規模にやってたのは。
うん。うん、
で、ね、山岸会のお祭りに紛れ込んじゃったから、なんとかして異物になろうと、1、2、3セットって指を天高くつきながら叫んだっていう。うん、
まあ、その選択は確かに、ね、一番の異物に今なってる、なるような。
貞子対かや子みたいな発想ですかね。
まあまあまあ、でもね、その女の子たちに、まあ、罪ないですからね。
別にその女の子たちに何か悪いことしたわけではないけどね。
そうそうそう。だから、ね、そうか。なんか、まあ、いいんじゃないですか。
まあ、
これはでもね、うん、
まあ、なかなか面白かったね。
うん、面白かった。
これまでのよくわからない小説の何なんだこれはっていうのよりこっちの方がこの路線がいいかな。
なんかね、あ、マーベルちょっと作り方の変えてきたなって思わせるような感じよね。
はい、一回またね、あのちょっとあのラストゲームの第一世代が終わった後、ちょっと瞑想してたかなって思ってたけど、最近また変えてきたかなみたいな。
変えてきたかなみたいな、そういう感じね。
はい。
じゃあ、まあこれ似てない意味ですかね。
そう言っといて、平均以下なんですか。PS、つい最近、参政党の代表の神谷総平が東京に移住しました。すぐ近所に、はい、ね、いたのにね、神谷さん、プチ系のすぐそばにね。彼らは所詮、ファッションカルトです。私の持つ本間門の気違い力に、あ、これ、気違い力か。気違い力に、恐怖したのかもしれません。
うん、マウント取るんだ、そこで。
気違い。この気違い力、カタカナで気違いで力って書いてあるから、気違いかって読めちゃうんだよね。確か気違い力って読み方
がある。力ね。はいはい。まあねー。よかったです。この路線いいからまたやってほしいですね。
まあ、つまりあなたの日常をお送りしてほしい。まあ、でも分かる。これまでの変な小説も、プチケにとってはプチケの日常なのかもしれないけどな。
はい。
はい。もうお便り
ありがとうございます。
うん。
なんかありますか。
まあ結構長くなっちゃったんでアフタートークはなしですかね。
はい。まあでも、はい、ねあれだね、この日々生きてるとさ、うん、あんまり変わったことって起きないもんね。
もちろん。
だからね、はい、うん。そう。まあでも、はい、そんな感じで、はい、毎日過ごしておりますけれども。
はい。はい、よかったです。
ありがとうございます。
まあもうちょっと半月に1回ぐらいの更新にした方が。
そうだね。
はい。
うん。なんか忘れてんだよ。なんか変なことあったとしても。
そうですね。
うん。はい。ね。ありがとうございます。
じゃあ2週間後ぐらいによろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
はい。